皆さんおはようございます。2月もちょうど中旬に入り、この寒い中ですね。しかし私たちは必ず春が来るということを信じてますので、いくら寒くてもね、それに耐えることができると思います。今朝は先ほど読んでいただきましたけれども、第一ペテロの一章の後半の部分をですね、皆さんと一緒に読みながら、この御言葉を通して主を礼拝、していきたいと、そのように思います。ところで皆さん、第一ペテロの説教最近あったというのはご存知ですか？1月の22日、正木大二郎先生が第一ペテロの一章の8節から9節のところですね、皆さん覚えてますか？喜び踊ってっていう題でメッセージをしてくださいました。で、今日はですね、同じ第一ペテロの一章の後半の部分から一緒に学んでいきたいと、そのように思います。この第一ペテロの手紙、もちろんペテロさんが書いたんですが、ペテロさんってどういう方だったか覚えてますか？イエス・キリストの第一弟子なんですね。ペテロさんはどのようにしてイエス様に会ったのか、それは福音書の中に書いてあります。兄弟であるアンデレ、実はアンデレはバプテスマのヨハネのお弟子さんだったんですね。そしてバプテスマのヨハネが、見よ、神の、罪を取り除く神の子羊がそこにおられるって叫んだ時に、アンデレともう一人の弟子、おそらくヨハネが、そのイエス様のところに行ったんですね。そしてイエス様のところに行って、そのアンデレが兄弟であるペテロを連れてきたんです。私たちもどうでしょう、誰かによって誘われたんじゃないですか？教会行ってみませんか？聖書読んでみませんか？ね、自ら進んで誰にもね言われないで教会に来た人、聖書を読んだ人、なかなかいないと思う。必ず誰かに誘われます。そしてそのペテロとアンデレがガリラヤ湖の湖畔で魚を釣っていた時に、漁師をしていた時に、もう一度イエス様がそこを通りかかるんですね。そして二人に声かけるんです。私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。するとアンデレとペテロは網を捨てて従ったと書いてあるんですね。その時から、ペテロはですね、イエス様の弟子として3年間、3年半でしょうか。一緒に、このイエスに見習う、イエスのですね、お話を聞くことになります。そしてそのペテロは、イエス様に従うんですか？何回か失敗しますよね。しかしイエス様が、ペテロがですね、このイエス様に対して本当にこう献身的にですね、従っていこうっていうふうに最終的に決心するのが、イエス様が蘇った後、復活したイエス様に出会った時なんですね。ですからこのペテロの手紙の一章を読むとですね、そのことが書いてあるんです。ペテロの手紙のこの手紙っていうのは、実はペテロさんのこのイエス様に従ってきたこの経験の中から、今でいうトルコ地方ですね、ガリレア、カパドキア、アジアに散っているユダヤ人とか異邦人の信者さんに対して、書いています。そして今日はですね、先ほど読んでいただいた20節から25節を共に読んで学んでいきたい。そのように思います。一言お祈りします。神様、感謝します。今日もこの主の言葉は永遠に立つとあなたがおっしゃいました。ペテロさんがこの手紙に書いてあります。その聖書の中から共にイエス様について、神様について学んでいきたいと思いますので、どうぞ私たちに主が一人一人に語ってください。そして私たちが今週一週間も主と共に歩むことができるようにどうぞ導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ちょっと画面をですね、切り替えますね。 よしよ。これ、本。こう、押したら切り替えるのかな？あ、切り替えましたね。はい、これ、20節から25節までを先ほど読んでいただきました。はい。そして、まず、一章の20節の最初のところのところをもう一度読みますね。キリストは世界のもといが据えられる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。ペテロはユダヤ人、イスラエル人でしたから、旧約の預言書を読んでいたんですね、おそらく。だから、彼にとってはですね、この世界のもといが据えられる、そういう以前昔の昔から、この救い主、キリストっていうのは救い主って意味ですね。救い主がおられて、知られていて、そして今人となって、イエスとなって、この地に来てくださったんだっていうことをここで表してるんですね。で、イエス、そのイエス様自身がこのように証言しています。ヨハネの手紙の8章と17章をお読みします。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います。アブラハムが生まれる前から私はあるなのです。この私はあるっていうのはどこかで聞いたことあると思うんですが、この後出てきますけれども、出エジプト記のモーセに主が現れた時に神様ご自身を私はあるというものだっていうふうに表現してますね。主という意味ですね。ですからイエス様はこのヨハネの8章のこのところで実は私はあるそういうものなんだということを告白してます。さらに17章の5節のところでお祈りをしてますね。天の神様に、父よ、今あなたご自身が御前で私の栄光を表してください。十字架にかかる直前です。イエス様は父なる神様にお祈りしました。世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光、イエス様自身もですね、はっきりとここでお祈りの中で告白してるんです。この世界を作られた、この全世界を、全宇宙を作られた父なる神様と私とは、世界が始まる前から一緒にいたんです。ということをここで証言してるんですね。イエス様自身が。それでは、聖書はどのように証言してるでしょうか。旧約聖書というところを紐解きますと、創世記と出エジプト記に、この主、おそらくイエス様ですね。イエス様が、アブラハムとモーセに、実は、会っていたということが、会っていたというような表現がここで書かれていますので、そこのところちょっと見てみます。主は、マムレのカシノキのところで、アブラハムに現れた。彼は日の暑い頃、天幕の入り口に座っていた。彼が目を上げてみると、なんと三人の人が彼に向かって立っていた。アブラハムはそれを見るなり、彼らを迎えようとして天幕の入り口から走っていき、地に降りました。アブラハムというのは今から4000年前の人ですよ。紀元前2000年ですよ。そのことが創世記に書かれているんですね。そのアブラハムは、神が直接彼を召して、カナンの地に行って住みなさい、私はあなたを祝福すると、その言葉に、神様の言葉に従って、カナンの地に旅立っていったんですね。しかしなかなか自分と、この妻であるサラから生まれるはずの子供が生まれないんです。でも、そのような時に、主が現れたんです。三人って言いますから、二人はおそらく御使いだったと思うんですね。そして直接、この主は、アブラハムに、語られたんです。出エジプト記見てみましょう。主は彼っていうのはモーセですね。横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼にモーセ、モーセと呼びかけられた。おそらくこの主はイエス様じゃないでしょうか。 イスラエルがですね、このエジプトで400年間奴隷としていた時に、神様は彼らを約束の地に連れ出すためにこのモーセを選んだんですね。そしてモーセが羊飼いとしていた時に約80歳と言われています。直接イエス様がモーセに現れて、モーセ、モーセと呼びかけられました。そしてイエス、この神様はモーセを通してイスラエルの民をですね、カナンの地に導くことになります。ヨハネの手紙、イエス自身の証言を見てみます。8章42節、イエスは言われ、神があなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。私は神の元から来て、ここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わされたのです。旧約聖書のアブラハムやモーセに現れたこのイエス自身が、実は天の父から使わされて、今、ここにいるんです。これがイエス様の証言ですね。それではこのところからですね、4つのことについて見ていきたいと思います。イエス・キリストによって神を信ずるようになったというのが1番ですね。これは21節のところに書いてあります。2番目、あなたは神の言葉によって生まれました。これ23節に書いてあります。3番目、あなたは真理であるキリストに従うようになりました。4番目、あなたは神にある信仰、希望、愛を抱くようになりました。このですね、世界のもといが置かれる前から、この世界を作られ、この世界を維持してこられたその方が、人となって、この地上に来たこのイエスはキリストなんだ。そしてそのイエス・キリストを信ずることによって、実はあなた方は神を知るようになったんですということを説明してるんですね。まずそこのところから見ていきますね。世の虚しい生き方から贖い出された、そうなんです。神を知る前は、イエス様を知る前は、私たちは虚しい生き方、虚しいこの世界はですね、生まれましたけれども、私たちの人生は虚しい生き方なんです。なぜ？必ず死ぬからです。このように生を受けたとしても、80年90年経つと、私たちは体が弱って、歩けなくなって、やがて土に帰ります。魂は、魂を作られた神のもとに行くと聖書は語ってるんです。虚しいんですね。希望がないんです。そこから私たちはこのイエス・キリストによって初めて神を信ずるようになったとペテロは証言してるんですね。どうしてですか？ヨハネの手紙にも書いてあります。未だかつて神を見た者はいない。そうなんですね。神の後ろ姿を見た方はいたかもしれません。モーセ、きっとモーセは後ろ姿を見て、あまりにも栄光の姿に目を覆ったんですね。父の懐におられる一人子の神、すなわちイエス・キリストのことです。神を解き明かされたのです。そしてその言葉、神、イエスである言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。そうなんですね。今から2000年前にイエス・キリストはこの地上に誕生され、そして十字架上で罪を負って、3日目によみがえって天に昇っていかれました。今はこのイエス様を直接見ることはできません。しかし、イエス様がの弟子たちを通して、あるいは弟子たちが書かれたこの手紙を通して、今私たちはイエス・キリストがどういう方であるかを知ることができるんですね。 で、この方は、恵みと誠に満ちておられたということが書かれています。イエス様の生涯をこう読んでいくときにですね、福音書を読んでいくときに、イエス様はどんな方であったのかなっていうのを私たちは読み取ることができますね。恵みと誠に満ちていたということなんです。私たちがイエス様を信じて、この生涯を送るときにどうですか？私たちはイエス様のその恵みと誠に、そのような品性を私たちは知らず知らずとの間に、間で、この、何ですか、こう、養われてるんですね。その性質を実は身に覆ってるんです。イエス様を信じて歩んでいく中で、私たちはそのような性質を受け継いでるんですね。ですから、人々が私たちを見るときに、私たちを通して、イエス・キリストの恵みと、誠のこの香りを見てくれるんです。私はですね、時々思うんですね。福音を語りなさい。この救いをですね、言葉で語りなさい。だけど、いろんな経験からしてですね、言葉で語って、そして聖書を読んでくれた人っていうのは本当にわずかなんです。人々は、私たちのこの説教を聞きたいんじゃないんですね。クリスチャンは聞きたいですよ。一般の人たちは聞いてほしいんです。自分の経験を聞いてほしいんですね。だから私たちはキリスト者として私たちの友人や家族や人々に説教するんじゃないんですね。その人たちの悩みや悲しみや痛みを聞いてあげるんです。イエス様がそうでした。イエス様は恵みと誠に満ちて、そのような人々に接して来られたんですね。もし私たちがそのような悩みや、そのようなことをですね、聞いてあげるなら、その人は聖書を読むようになる確率が高いんです。これ私の経験から言ってるので、もしかしたら違うかもしれない。人々は聞いてほしいんですね。特に女性。女性はね、何か聞いてほしい人を探してるんです。特に年配の人そうですね。聞いてあげること、これとても大切なんですね。この方は恵みと誠に満ちておられた。神は救い主としてキリストを使わされた。旧約聖書のイザヤ書を読みますとですね、そこにもはっきりと書かれています。これすべて、読むの時間ないので、最初のイザヤの45章の21と22だけを読みます。私の他に神はいない、正しい神、救い主、私を置いて他にはいない。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ、私が神だ、他にはいない。この神様が救い主としてイエス様を送ってくださったんですね。この方以外に神を知る術がないっていうんです。イエス様を通してなければ神のもとに行くことができないと、イザヤ書は今から2700年前に予言しています。じゃあ2番目いきますね。あなたは神の言葉によって生まれました。ヨハネの一章の13節、14節のところにも、この人々は血によってではなく、神の望むところでも、人の意志によってでもなく、ただ神によって生まれたのですと書かれています。そうなんですね。私たちがこのキリストの言葉を聞いたことによって、私たちはそれを信じたことによって、新しく生まれ変わった。私たちは肉として父と母から生まれます。これ第一の誕生ですね。しかし、もう一つの誕生が必要であると聖書は語っています。それは、福 福音の言葉によって、この御言葉を信ずることによって、救いのこの御言葉を信ずることによって生まれる第二の誕生が神を知るために必要であると聖書は語っています。そしてこの地上の生涯は、もちろんそれを信じて信仰の人として歩むんですけれども、アブラハムはどのような歩みをされたかっていうとですね、このヘブル人への手紙11章のところに書かれています。これらの人々っていうのは旧約聖書のこの死を信じた人たちですね。皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでした。遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していました。そうなんです。私たちは二度生まれることができるんですが、この地上が最終的な目的地ではないということなんですね。この地上において私たちは旅人として、寄留者として過ごさなければならない。と、アブラハムもですね、ヘブル人への手紙の中で証言しています。じゃあ3番目行きましょう。あなたは真理であるキリストに従うようになった。すなわち、御言葉を信じて第二の生を受けた者は、ただ、あ、これでよかったっていうことではないんですね。キリストに従って生きるように私たちは召されているということなんです。具体的にはどういうことかっていうと、ヨハネの14章23節に書かれていますけれども、イエスは彼に答えられた、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。イエス・キリストに従うっていうことは、イエス・キリストが語られた言葉、神様が約束してくださったその御言葉を信じて、それに従って歩んでいくことなんです。そうすることが、すなわちイエス・キリストが私たちの心のうちに、神様が私たちの心のうちに住んでくださるということの確信につながっていくわけですね。第二テモテの3章15節は、聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを得させることができますと書かれています。この聖書の御言葉、私たちはよくですね、聖書を読んだり聞いたり、まあ、今日はこのようにして第一ペテロから御言葉を解き明かしていますけれども、聞くことがあります。でも、大切なのは御言葉を黙想するということなんです。聞いてそこに書いてあることを深く味わうんですね。時間をかけて。そして神様はこの御言葉を通して私に何を語っているのかを聞いていくことなんです。だから私たちは毎日聖書を読むんですね。なぜか。同じ聖書の箇所を読んでも神様がその御言葉を通して語る内容が違うからです。しかし、聖書の御言葉を通して神様は私たちにいろんなことをですね、示してくれるんですね。いろいろなことを私たちにですね、気づかせてくれるんです。だから、御言葉を黙想するってことは大事なんですね。ペテロの告白のところをちょっと言いますね。イエスは彼らに答えられた。あなた方私を誰と言いますか？シモン・ペテロは答えた。あなたは生ける神の子キリストですと。ペテロはですね、すごい、模範解答をここで告白してますね。すると、イエスはこう答えたんですね。私はこの岩っていうのはこの信仰告白と言われています。この信仰、イエス、ペテロの信仰告白の上に私の教会を建てます。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。鍵っていうのはこれ複数形だそうです。信仰告白したことが、その人のうちに神の御業を表してくださるということなんですね。アブラハムの信仰のところをちょっと見ていくと、そのことがもっとわかると思うんです。彼は望み得ない時に望みを 抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われた通り、多くの国民の父となりました。アブラハムは、神様からのですね、この御言葉を信じて従ってカナンの地に行って、やがて子供が生まれて、その子孫がたくさん生まれるということを、祝福されるということを、彼は信じたんです。でも、多くの国民の父となるのを、アブラハムは生きている時代に見ることはなかったんですね。イサクを、この約束の子、イサクが生まれたのは知っています。そして、イサクからまた子供が生まれるでしょう。だけど、多くの国民の父となりましたっていうのは、まだ見てないですね。私たちはどうでしょうか。信仰によって、あなた方は、キリストイエスにあって神の子供ですっていうふうに言われてるんですね。確かに神の子供とされてるんです。それでは神の子供としての特権、世継ぎとしてのですね、この財産、相続財産を私たちはすでに手にしてますか？まだですね。神の子供として私たちに与えられる恵みは後からやってくるんです。神の子供とされているんです。だけどこれを信じて待ち望んでいるんですね。信仰っていうのはそういうことではないかと思います。第一ペテロの一章を読んでいますとですね、そこにイエス・キリストという言葉が7回出てきて、キリストが4回出てくるんです。ですけれど、イエスという言葉だけは出てこないんです。ペテロは、あなたはイエス・キリストです。神の子イエス・キリストですと告白したときに、イエス様がキリストなんだっていうことに結びついたんですね。そしてそれから彼が書く手紙は、すべてではないけど、ほとんどイエスについてキリストという言葉を使っています。救い主。神の約束の救い主なんです。あなたは生ける神の子キリストですと。しかし、ペテロはですね、その手紙の中で、こうも言ってるんですね。やがてあなた方は様々な試練の中で苦しまなければならないと。いうことをですね、第一ペテロの一章6節のところにペテロは書いています。私たちは確かに神の子供とされたけれども、この世にあっては苦難があるということを教えてくれてるんですね。でも、その苦難が信仰を実は育ててくれるんです。そして、さらに私たちの品性、忍耐、品性、希望がですね、そこによって生み出されていくということを、ペテロは語っています。詩編の中で私の好きな言葉です。詩編第119編の71節、72節。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千万もの金銀に勝ります。確かにですね、試練に遭うことがないようにと毎日ですね、今日でもお祈りしました。しかし、私たちが遭う試練は、すでに神様が耐えることができるような試練として、精査してくれてるんですね。耐えられない試練に合わせることはないと、第一コリントのところに書いてありますよね。だけど試練は、苦しみやそういったものは必ず私たちは合うんです。でもその悲しみや苦しみは私たちの地上の、私たちをこの地上のものから目を離して、やがて私たちが受け取る素晴らしい恵み。そこに、あるいは約束に私たちの目を向けさせてくれます。そして私たちは苦しみやそのような悲しみの中で神様の憐れみと慈しみを味わうことができるように神様は導いてくださってるんですね。ローマ人への手紙の5章3節4節。苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからですとパウロは告白しました。そして、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからですと ってるんですね。第一ペトロの一章の23節のところにも、あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになりました。ですから、清い心で互いに熱く愛し合いなさい。命令しています。キリストに従っていくということは、神の愛を受けるように神様が私たちを召してくださったと同時に、その愛をもって互いに愛し合うものとなりなさいと命じているからです。ヨハネの15章12節、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと。これが私の戒めです。もし互いの間に愛がないなら、どうして人々は私たちがイエス様を信じている信者であるかということを認めることができるでしょうかと、ヨハネの手紙にも書かれてますね。ヨハネの福音書の中に書かれています。最後にエペソのですね、このパウロのお祈りを持って終わりにしたいと思います。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての聖徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知を遥かに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして、神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますように。神様が私たちを本当に愛してくださって、今も愛しておられる。そしてその愛をもって私たちも、この地に、この人々にですね、この愛を分かち合っていくものとなさせていただきたい。そのように思います。それではお祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美します。今朝は第一ペテロの、ペテロの手紙の一章から、一章の最後の部分から、共に学んできました。私たちが本当にまだあなたを知らずに罪人としてさまよっていたときに、すでにイエス・キリストが、この地上で十字架にかかり、そして復活してくださり、その福音の言葉を私たちは、その弟子たちを通して、また人々を通して私たちに伝えられてきました。主よ、どうぞ、この福音の素晴らしい恵みの中に生きる私たちが、この一週間も、あなたの御手に守られながら、愛を持って互いに愛し合っていくことができるようにどうぞ導いてください。私たちが互いに愛し合うべきですとの命令を受けてますので、神様、私たちにそのような心をさらに深めさせてください。その心を持って私たちが互いのことを気づく合うことができるようにどうぞ導いてください。主はこの教会の一人一人を愛してくださっていることを信じて感謝いたします。あなたの豊かな恵みがどうぞこの一週間、私たちと共にありますように、イエス・キリストの尊い名によってお祈りいたします。アーメン。